お番です。セーレンです。セーレンの海外ドラマが好き。このポッドキャストは私セーレンが皆様におすすめする海外テレビドラマを紹介するポッドキャストです。またちょっと間が空いてしまいましてすいません。世の中、ワールドカップサッカー一色ですね。私も好きで見てるんですけれども、どうしてもドラマよりちょっとサッカーの方が優先してしまうというここ1週間って感じなんですけれども、その前に見終えていたドラマについてちょっと話しておこうかなと思いました。ただ今回、ご紹介するのはちょっと風変わりドラマという、一応コメディなんですけれどもちょっと変わっているもので、チェアカンパニーですね、U-NEXT で放送しております。配信してます。 HBO の作品で、2025年の、暮れぐらいから、配信されてたのでもうすでにご覧になっている方もいらっしゃるかと思うんですが、一応 8エピソードありました。第1シーズンということですね。これは配信された当初すごい話題になっていて、ちょっと風変わりなコメディということで最初そんなに興味を抱かなかったんですけど、ちょっと見てみたら面白かったっていうか癖になるというか、ちょっと風変わりなんですよね。主演のティム・ロビンソンがクリエイターも兼ねていてザック・カニンという人と、コンビでプロデューサーで、脚本も書いていて、でティム・ロビンソンが主役と。このティム・ロビンソンという人のことを私は全然知らなかったんですけれども、サタディーナイトライブなどで、2012年ぐらいですかね、出てた方らしいです。でこのチェアカンパニーというのはある、人、ティム・ロビンソン演じる、トロスパーという、サラリーマンですね、会社員がモールショッピングモールか何かの開発みたいなことをしていて、すごい大きな、仕事を任されるということでプレゼンテーションをしていた時に非常に自分でも自信たっぷりにプレゼンテーションをして、みんなから拍手をもらってこう壇上にいた時に終わってこう椅子に座ろうとしたらその椅子が壊れてしまって割と思いっきり転んでしまうんですよね。椅子が壊れてバンと。でそれで、彼は、笑われたわけじゃないんですけど非常に気まずい思いをしちゃって非常に屈辱的な思いをしたのでチェアカンパニーというその椅子の会社に、クレームというか電話をしたらなかなかつながらないと。でたらい回しみたいになってこれおかしいどうしたんだろうと思っていろいろ調べていくとその会社がですねどうも存在しないようなことになっていてでどんどんそれを調べることになると。でそうこうしているうちにそのことがこの人はもう頭から離れなくなってしまって仕事をしててもずっとそのことが気になって、家に帰ってもなんか奥さんと会話しててもずっとそのことが頭から離れなくなってしまって結構のめり込んでいくというような、お話です。1話が割と30分程度で短いんで気楽に見られるんですけど、最初は私はこれそんなに面白いかなっていう感じで見てたんですけどだんだんすごくおかしいんですよね。いわゆるもう見てて気まずくなるような感じなんですよ。この演じてる、ティム・ロビンソンっていうのがいつもこう引きつったような顔をしてほとんどニコリともしないでどんどん複雑な関係に陥っていくのを笑えるかっていうと微妙だなと思ったんですけれども、それが本当に後半になるともうなんかもう声を上げて笑ってしまってなかなかそのコメディドラマを見ててもクスっていう程度はあっても 声を上げて笑っちゃうっていうのはそう最近なかったんで、ちょっと私もあこんなにおかしいのかと思ってしまいました。まあこれを笑えるか笑えないかっていうのはちょっと人によるっていうか、もう見てて辛いなと思う部分もあるんで、多くの方に勧められるかっていうと微妙なんですけれども、私は面白く見ました。で結局これはそのシェアカンパニーが一体何をしてるかとか陰謀の全貌っていうのはやっぱり明かされないままだ終わっているので、まだ一応第2シーズンにつながる制作するということになったようです。かなり人気を得たようですね。でほとんど主演のティム・ロビンソン以外はあんまり私は知らない方々俳優さんだったんですけれども、後半にですねルー・ダイヤモンド・フィリップスがその上司ですね、上司の役で出てました。でルー・ダイヤモンド・フィリップスってすごい有名な俳優さんで私も好きなんですけれど、最初彼を見た時にすごい彼だろうなと思ったんですけど、ちょっと違う人のような感じ、割と雰囲気を変えて出てて、それもまた面白かったです。まあ多くの人が気に入るかどうかはちょっとわからないんですけれども、私はすごい面白いと思いました。それで、このティム・ロビンソンって人のことを全然知らなかったんで、ちょっと興味を抱いていたらネットフリックスの方でティム・ロビンソンのコントシリーズっていう作品がありまして、これは本当にいわゆるスケッチのようなミニコントみたいなのがこう続いていく番ドラマというよりはいわゆるショートコントのをまとめたっていうような番組なんですけれども、これがあるというのを知りまして、見ました。2019年から、第3シーズンまでありまして、これも非常に短くてだいたい1エピソード18分ぐらいなんで非常に気楽に見れるんですけれども、第3シーズンまでありまして、で1シーズン6エピソードぐらいだったかなと思うんですけれども、これがおかしくて、現代が安心く You should leave with Tim Robinson って言って、ティム・ロビンソンのコントシリーズっていうのはすごい身も蓋もない放題だなと思っちゃうんですけれども、これはまあティム・ロビンソンという人はこういうコントをやってたんだなっていうのがよく分かって、まあ、それの集大成がチェアカンパニーだったんだなと思いました。まあこの方はその2012年ぐらいから2シーズンぐらい、サタデーナイトライブの、脚本をやって、まあ、出演もしてたそうなんですが、その時にはそんなに受けなかったというか人気を得たわけではなかったそうなんですよね。私はこの頃のサタディナイトライブを見てなくて知らなかったんですけれども、まあ確かにですね例によってそのいたたまれないギャグというかコントなんで微妙だなとだったんじゃないかなと思いました。でもまあこのティム・ロビンソンのコントシリーズ非常に面白くて、私はすごくモンティーパイソンっぽいなっていう、モンティーパイソンの中でもいろんなシリーズスケッチありますけれども、かなりそのテリー・ジョーンズ風というかですね、こうシュール寄りなんですよね。シュールなギャグコントです。これも好みは割れると思いますけど、私は好みでしたね。でチェアカンパニーの第2シーズンも非常に、期待しております。ティム・ロビンソンのコントシリーズは第3シーズンまで一応ストップしているようですね。まあこれは本当に気楽に見れるのでおすすめです。で、まあそのサタディナイトライブもちょっと、まあ、関連して、話しそうかなと思ったんですけど、サタディナイトライブの、先日ですね、まあその描いた映画を見ました。これがサタディーナイトニューヨークからライブっていう、放題でした。サタディーナイトという、まあ、現代で2025年のジョナサン・ライトマン監督の作品です。ジョナサン・ライトマン が、まあ、制作脚本もギル・キーナンというか人とやっていて、これは日本では公開されなくて、U-NEXT で、配信してたので見ました。これはサタディナイトライブの、まあ、最初の第1夜第1回目を、まあ、描いた、そのまあドタバタですね、こういった初めてライブでまあコントを見せるっていう番組がどのように制作されたかっていう、まあ制作裏話みたいな映画です。ただこれはやっぱりアメリカでは残念ながらヒットしなかったようですね。私もこれを見てて当時のその非常に大変だった状況がわかるし、面白く見たんですけれども、まあ、出てる人たちは、まあ、もちろん俳優さんが演じてる、まあ、ジョン・ベルーシとか当時の、ダン・エイクロイドとか、そういったギルダ・ラトナーとかですね、当時の、まだ無名だった頃の彼らが出てくるわけなんですけれども、本人を知っているとどうしても思ってしまうんですよね。まあどうしても、なんていうか本人と比較してしまう。それがやっぱりいくら俳優さんがそれっぽく演じていても、うん、どうしても本人にはかなわないよなと思う、脳裏をよぎってしまうっていうのが辛いなっていうふうに思いました。ただ作品としては非常に面白く作られていたので、機会がある方はぜひご覧になっていただきたいなと思います。役者さんの中にはあまり知られてない方が多かったんですけど、ニコラス・ブラウンかな、あれに出てた人ですよね、なんて言ったっけ、あ、思い出せない、サクセッションか、あの方が出てたと思うんで、彼はアンディ・カーフマンの役とかをやってた、彼が面白かったですね。まあ今サタディナイトライブをHuluでやっていて、Huluに入ってた時は時々見てたんですけれども、最近あんまり面白くないっていう評判もあるようで、どうしてもこのゲストの俳優さん、有名なマティモシー・シャラメとかベネディクト・カンバーパッチとか、まあそういう有名俳優が出てきてセルフパロディみたいなことをすることで笑いを取るみたいなのが多くなってて、まあそれに終始しちゃってて、まあ昔のようなレギュラーキャストがすごく面白いっていう感じはあんまり なくなってきたのかなっていう気がします。まあ私も全部のサタディーナイトライブを見てるわけではないので、あと日本では、まあ、途切れ途切れしか最初放送されてなかったと思うんですよね。一時民放でもやってたと思うんですけど、あとはベスト・オブ・ジョン・ベルーシとかベスト版みたいなビデオが出てて、それを見たぐらいで、特にこのチアカンパニーのティム・ロビンソンが出てたあたりは全然見てなくて、私は全然詳しくないんですけれども、このさ、サタディーナイトという、映画ですね、これはまあ、当時を思うのにはよくできてたように思います。ただこういったまあ実際の俳優を今の俳優さんが演じるっていうのは本人を知っていると、まあそっくりさん賞になってしまうっていうか、まあもちろんその人を演じるからその人に似せなければならないんだけど、その辺が難しいよねって。例えばまあいっぱいそういう映画作られますが、マリリン・モンローの映画とか、まあ有名俳優のまあ電気的な映画って作られていくわけですけれども、似せようとすればするほど、まあ所詮本人にはかなわないなっていうふうに思ってしまうところが私の中ではあって、まあ、それをすごく感じたのは今非常に評判になっているマイケルですよね。マイケル・ジャクソンを描いた映画も今大ヒットしてまして、まあ、私もすごい楽しく見てきたところなんですけれども、ただやっぱりすごくよくできてて、すごい 良かったんですけれども、本当のマイケル・ジャクソンにはかなわないんだよなとちょっと脳裏をよぎってしまうんですよね。まあ私はすごい熱狂的なマイケル・ジャクソンのファンというわけではないので、またファンの方の見た目と違うと思うんですけれども、なんかほぼ同世代でマイケル・ジャクソンのすごい大スターぶり、大人気ぶりっていうのを見てきたなので、すごくジェファー・ジャクソンは素晴らしかったけれども、マイケル・ジャクソンに近づこうとすればするほどマイケル・ジャクソンの特別さが際立ってしまうんだよなって頭の中で思ってしまいながら見てしまいました。まあそれは本人を描いている、まあ、エルビス・プレスリーを描いた映画とかいっぱいありますから、次はまあ、ビートルズを描く映画なんかも今作られるという、今後作られるという話ですけれども、どうなのかなってふと思ってしまうんですよね。書いてあまり似てない方が、まあ、これはあくまでフィクションなんだっていうふうに感じてしまう。まあ、ボヘミアン・ラプソディなんかもすごい良かったんですけど、あまりそのレミ・マレックがフレディ・マーキュリーにそこまで似てないようなところが逆に良かったんじゃないかって今にして思ってしまったりするんですよね。なんかそういうところをこのサタディーナイトニューヨークライブという映画を見ていて、その辺がやはりジョン・ベルーシの方がすごかったよなって思ってしまう。これもう本当どうしようもないことなんですけれど、そんな風に感じながら見てしまいました。ちょっとチェアカンパニーから話が飛んでしまってすいませんが、まあ、最近そういう風に思ったことをちょっと話してみました。チェアカンパニーはユーネクストにて放映中です。あと、ティム・ロビンソンのコントシリーズ、こちらはネットフリックスで配信中です。ぜひ機会があればご覧になっていただきたいと思いましたのでご紹介しました。それでは今夜はこれで失礼します。セイレンでした。あとここで一つ追加です。ずっといろいろ海外テレビドラマファンの方にはおなじみだったスーパードラマ TV がいよいよ来週の6月30日で、終了するということで、最後の、6月30日の23時50分過ぎぐらいから、ミニ番組があるそうです。これはケーブル含めてプラットフォームでノースクランブルで見れる小さな番組があるということなので、見れる環境のある方は、ご覧になっていただけたらなと思います。最後のスーパードラマ TV の最後の日ということですね。私もぜひ見たいと思っています。あと機会があったらスーパードラマ TV で見たいろいろな作品のことをまたさようならスーパードラマ TV というようなシリーズで、取り上げていきたいと思っています。それでは、追加情報でした。